深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは、深夜サミットの時間です。今日のナビゲーターは原真由美です。よろしくお願いします。そしてパーソナリティは G レディオ山田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もこんばんはっていうか、この音出す僕たち、もともと何に来た京都から言葉並べる今日の時間、いや僕たちとか、いや偉大な心で今日も始めようっていうか、偉人僕たちは何、いや奇人変人でもなく行きます。いやこんばんは、
ちょっと戻った
ちょっと普通に戻りながら、まあ偉大なる偉、またね、偉人の偉、まあみんないろいろな人生観を持った人に、今日も、スポット当てて、お話していただきたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。
お願いします。というわけで深夜さんは会社の社長であり、そしてラッパーでもあるということで、ちょっと初めにラップもしてもらったんですけれども、どんな深夜サミットになるのか乞うご期待ということで、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は豊和堂株式会社 U プロジェクト京都の協力でお送りします。豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301 京都 075-468-6301 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。今日のゲストは30弦の奏者でいらっしゃいます朝倉彩さんです。よろしくお願いします。
どうもこんばんは。
よろしくお願いします。今日は何の話を、30弦
ってまず想像つきます？はい、
弦が30弦ってことですね。
多重弦の一つっていうことですか？
そうですね、13弦の高いとばっかりではなくて、低音のすごい遠いとから4オクターブ半ぐらいまで出るんですね。すごいです
ね。4オクターブってすごいですよ。すごいほんならローな音がっていうか。
そうですね。
高い音は
結構、高い音はすごく高い音まで出るんですね。
おこと自体のサイズっていうのは
大きいですね。すごく大きいんですよ。もう立って演奏したり、でもう双方が弾くあれが全然違うので、はい、はい、大きいので
30弦でしたら、おもうオートクチュールっていうか、あ
れそうね、別注でないと、それで全部こう鍵でこう締めるようになってるんですね。
その30弦はもう初めからおこたされた時からその30弦をされてたんですか？
いや初めはやっぱり普通の13弦の小さいですね。だから感覚がもう小さいからね、13本だけなので、それが30本になるともう感覚的に全然違う楽器みたいに、
もう違いますよね、楽器自体はね。
もうね、で弾き方なんかもある程度こう低音層に低い音になってくるとね、鉛筆よりもうちょっと細いぐらいのが一番太い糸なんですよ。はい、だから握力の使い方もね、はい、でまた一番高い音はものすごく細いんで。
もともと朝倉さんはその何流から始められたんですか？
その小さい時は山田流の丸いおつ、
あ僕流ですか？
そうですね
僕の弟子の匂いがしたんですよ。
なんとじゃあ
ぜひやってみたらきっと合うんじゃない？
絶対無理です。
聞いてみたら、いやでもさっきラップのね、はい、音楽とかに合わせて今、はい、ね、お話なさってたじゃないですか。はい、うん、だからそれに近いような感じも出るんですよ。音楽的騒音 があって風の音とかね、はい、それからあの、うん、ちょっとあの弾いてるところの右側の角の右っていうところを弾くとこう水滴がねこうポタッポタッっていう、これあの水琴窟の、はい、あのこう水滴の音が出るんですよね。うん、でたあの裏板をこう叩くとあの、はい、太鼓の音も出る。だから打楽器的な、
そうですね、
うん、奏法も随分入れられる。
あの朝倉さん一緒にコラボレーションしましょうか。
そうですね。すごい。いや、でもやっぱり場所はやっぱり場所はお寺です。
やっぱりお寺でやっぱり
正法寺でや
っていただいて。
そうですね。
で僕ねヒップホップやってる理由ってね一つ何かって言ったらヒップホップってね何の音楽とも合わせないんですよ。即興でこうだから何の後ろの音楽でも、
まあ、ジャズみたいな感じですか。
そうなんですよ。それがね楽しくて、普通の音楽ってもう一つのものにカテゴリーが決まってしまうじゃないですか、ヒップホップは何の音でもできるんですね、それが楽しくて。
なんか古代ってそういうようなイメージだったんじゃないですか、初めは。なんかね、それが今そういう形になってきただけであって、ね、はい、なんかすごい古代っていうのは案外自由で、
そうですね、
こうあの演奏しなければいけないとかになったのある程度こういろんな決まりが出てきて、五線譜のああいう、あの五本の線の中に音をこう書いていくっていうんで、小説もしっかりこう決まってっていう時代になって洋楽の形があるけれども、でもあの今でもそうですけど日本楽ってあのこう決まりがあってあのないんですよね。例えば太鼓がこうやって落としていくっていう形でこうトーントントントントントントントントンってこれ、はい、あれなんかもう譜面に書いてね、例えば洋楽の式なんかある時は落としていく感覚が難しいですよね。
あ、おっしゃったですね、
うん、だから自由にあのこうトリガー日本のね日本画なんかでも狩が渡っていく点、うん、であとは空の高いとこ行くと点々で書いてあるじゃないですか、はい、だからここまでっていうんじゃなくてこう消えていくって言って、全てその日本のそのね、美学的な、
はい、うん、やっぱりもう言葉通りやっぱ音を楽しむっていうのが ね一番なのかもしれないですね、うん、その枠にはめてきたんで、まあ、もうちょっとはみ出してもいいかもしれないですね。
そうですね、
時代的に、
う
ん、
桜さんは作曲もされているということで CD もされているんですけど、今日は、ね、音楽ブレイクでちょうど
音楽ブレイクでよろしくお願いします。
させていただくんですが、はい、今日の曲ちょっと紹介してもらってもいいですか。
あ、今日のは、こう柔らかい曲と違ってあのそうですね、インド経典による組曲、その経典の中にあるあの比喩の話ですね、例えばの、はい、それをずっと、うん、あの廃墟、それから人の子、地獄の鬼の踊りとかそういう楽章に分かれてるんですけど、はい、ちょっとあの普通のこととは違った、はい、あの感じです。
あ、
ではせっかくなんでもうちょうどのタイミングなんでミュージックブレイク行ってもいいですか。
よろしくお願いします。
お願いします。
ごいですね。
すごいです。ちょっと紹介もう一度することになってるんですけど、ちょっと思わず。今日のゲストは30弦の奏者でいらっしゃいます朝倉彩さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ちょっと聞き惚れてましたね。なんか
本当に
でもこの前ね、音楽家の人と喋ってて、はい、面白いことで言われたなと思ったのは、豊かな国は切ない音楽を求めて、貧乏っていうか貧富のきつい国は明るいよ音楽を持ってます。
それ私別の本で読んだことあります。
これめちゃくちゃでもそれは当てはまってて、なんか例えば変なし、レゲエとかもう、国自体がそんなにお金持ちじゃないですか。そしたらやっぱり明るいものを歌って、でお金持ちのところは切ないものを持ってますね。影と日向で、やっぱりもう月と太陽みたいなものですね、成り立ちができてて面白いなと思って。
そうですね、いわゆるその平家琵琶とかね、はい、昔のその平安末期の国が荒れて、はい、すごい今のああいう天変地異とかね、ある時にそのいわゆるこうそれを引きながらがこうさまいろんなところを歩いていってっていうね、吟遊詩人的なね、
はい、
そういうのがね出てきたら、やっぱりその時のやっぱり社会の状態によっていろんな音楽が生まれたんでしょうね。
確かにですね、やっぱ変わりますもん ね、そういうところで。
今回聴かせていただいた曲はいつ作曲された？
これはね、私の作曲じゃなくて、うちの親戚の、はい、そうなんです、ね、でインド教典のいわゆるそういう仏教的な、はい、音楽の、ずっと私も仏教音楽をやってきたんで、はい、
なるほど。いや、なんかおことのね典型的なイメージとはなんかこう全然異なる印象を受けたので、どういうインスピレーションでいつも作られる時なんかは何かインスピレーションをイメージされたり？
そうですね、割と自然界の音とか、今はちょっと音楽感がね変わったんですよね、あそこのお寺に住むようになってから。今までこう街の中のねスタジオでこう作ったりしてる時はやっぱり想像で作ってたんですけれども、その想像が現実的に山の本当の上の方なので、もう自然の中で、で生き物はもう猿とか狐とかタヌキでしょ、あとカラスでしょ、だからそういうものしかいないので、だからもう自然の中でいると、例えばウイスなんかもね小さいでしょ、はい、あれなのにあの声がよく出るなと思って、普通だったらマイク使わなかったら、はい、もう聞こえないじゃないですか、大きな、
ね、
ホールなんかだったら。それがこんなものすごく小さいじゃないですか、でもウイスってもう相当遠くまで、どこね、
エネルギーが
あれかもしれないですね。人間ってこう恥じらいとかいろいろもあるじゃないですか、最初声がちっちゃくなるじゃないですか、でも動物って恥じらいも何もないから、勝手に大きい声出るのかもしれないですね、僕ほらバカなんで声でかいんですけど、
いや
恥がないから大きい声出せるみたいな。
セミもそうだしね、はい、あんなちっちゃい体であのすごいボリュームっていうのはね、
束になったらもうセミとかうるさいですもんね。
そうですよね、話し声が聞こえないじゃないですか、だからあんな小さくてこうそれを聞いた時にね、静かな森の中で聞いた時、あんな素晴らしいね、で森中に響くじゃないですか、とても普通の音楽弾いてもその周りには響くけれども、そんなすごい範囲まではね、だから羨ましいな、ウグイスになりたいなって思
って。今度なんかの政治家のウグイスちゃんやってください。
そっち、そっち、そっち。ある種声響いてるけどマイクあるしみたいな。
なんかでもいいですよね、僕も山に一回住んでみたいなと思いますね、どんな生活感になるのか、
住んでください、ね、一度 怖いこともありますよ。
そうですよね。変わります？
いや川も川もいますよ。
あ、本当ですか。
うん、
川だけですね、耐えられないのは。足の僕ね、足の指噛まれるんですよ川に。もう、ね、あの寝れない時ほどね耐えられない
です。いや蚊なんかまだいい方ですよ、
はい、
もういろんなのがいますから。
あ、ね、
うん、カブトムシもいるし、
はい、カブトムシですか、
はい、
昆虫採取しに行こうとしまいますでも例えばですけどね、今こうずんと音楽をなさってるじゃないですか、
はい、
もちろんまあ多分そういうのはライフスタイルとして、多分今自分の生活の中のものとこうクロスポイントですかね、
はい、
音楽と作ってなさってると思うんですけど、今後なんですか、自分たちがその何を表現として、まあ、最終地に置いていきたいなっていうのはあります？
そうですね、でも今年はね、
はい、
いろんな災害とかね、
はい、
多い年で、なんか私自身もなんか考え方がね、今まではこう日本って楽しいし、そういうね災害が大きいすごい災害っていうのもね、そんなにあれだったけれども、今年なんかそういうような出来事がね、うん、あってから、なんか生き方みたいなもの自体がなんか変わってきたように思うんですね、うん、その物の考え方が、宝飾の時代とかがね、あまりにもなんかで、その時作ってた音楽とはまた違うね、
はい、
何か精神的なものへどうしても行ってしまうっていうか、うん、楽しいこと、楽しい曲を作ろうと思っててもなんかね、
うん、
その辺がアンバランスに、
はい、
だから今はもうこういう時だから、もう楽しいのを作ろうと思ってもね、なんかまだ今復興もしてないしっていうことが頭をよぎったりするとね、
はい、
うん、自分がいやこれから音楽を作るについてね、いやこれでいいのかなって思うようになってきて、なんかもうその中でもう自然と例えば新しい復興していく未来を考えて、自然に作れていけばなって。だから無理に今こういう音楽を作らなくちゃならないとか、なんかそういうふうには思わなくなってきた、ね、自然の中で音が楽しめればみたいなね、うん、なんかそういうイメージになってきましたね。
なるほどね、
うん、
すごくストンと落ちますね、このそれをお伺いすると、
うん、
うん、
そうですね、本当にまあ何もかも自然にね、
うん、
けどね、僕はなんか僕らの世代とか上の方々に何かしたいっていうのはあまりなくて、
うん、
僕はどっちかといったら次の、ね、世代の子供たちにね、うん、何をいい形でバトンをいつも残していけるのかっていうのをね、やっぱ今後自分の目標にしたいなと。
そうですね、
だって僕らが変なし地球、まあ、いつも言うんですけど地球が生まれて、まあ、4億年ですか、その中で僕ら天の出来事にはならないんでね、
うん、
だからそれはバトンをいいように渡していくっていうのを今後やっていきたいなと思いますけどね。
そうですよね、
はい、
今日は最後にちょうど次のイベントというんですかね、
はい、
日相館というイベントをされるんですけども、はい、少しだけご紹介していただこうと思うんですが、はい、2011年の10月10日、
はい、
月曜日の祝日ですね、
はい、
雨天も決行で、これはどうやって申し込みをしたら、お電話ですかね。
そうですね、お電話いただけたら、
はい、では、はい、お電話が、075-561-8194 西宝寺まで、
正宝寺、正宝寺まで、
はい、すいません、
075-561-8194で
正宝寺、
正宝寺でよろしくお願いいたします
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
この番組は豊和堂株式会社 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。